皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファルンゴ音楽奏者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年11月14日にミーフィーネットで発表された道は遠くとも必ず終わりがあるという内容の第3回目です。それではお聞きください。道は遠くとも必ず終わりがある。3。文、中国のダーファーです。1。希望の光。時間が経過するにつれて、経済的な迫害を受けているダーファーでしはますます多くなり、市民フォーラムは冤罪での投獄期間中に、年金や退職金を剥奪された事例に対する対応策を次々と発表しています。年金の剥奪は、関連する人物が中国共産党によるファルンゴ音楽奏者に対する経済的断絶という壊滅的な政策を実行している一部であり、学習者への二重の迫害となっています。これは法を正す時期の状況が私たちに全面的な行動をし、迫害に立ち向かうことを求めているのだと思います。この時、私の年金の追及期間は、すでに2年以上を経過していましたが、フォーラムで法律に詳しい同州が方法を教えてくれました。それは追及期間を超えて法的手続きを始める方法で、具体的には政府情報公開申請書やその他の方法を通じて法的手続きを開始するというものでした。私は何の手続きもなく強制的に年金が差し引かれたため、次のように進めました。第一歩として、市の社会保険局に、年金の給付を求める申請書を書留郵便の送付で提出し、配達証明を保管しました。次に、市の人的資源社会保障局に、某社会保険局に対して年金の給付を命じるよう求める申請を書留郵便で送付し、受領証を取り保管しました。3番目に、訴訟を開始しました。次の段階に進むため、私はまず市の中級裁判所に、行政訴訟の手続きについて相談に行きました。窓口の職員は、現在行政案件はすべて鉄道運輸裁判所に転送され、審理されていると言いました。これは2021年5月1日から全国一律の規定になったとのことです。私は鉄道運輸裁判所の住所と交通手段を確認し、帰宅して訴状の準備を始めました。心はとても晴れやかで、この方法で不受理と言われる区の裁判所を避けられると思いました。最初に行政訴訟の経験があったおかげで、今回はスムーズに進みました。私は鉄道運輸裁判所の訴訟受付に2回行き、窓口で受け付けてもらいました。1ヶ月後、宅配便で通知を受け取りました。その内容は鉄道運輸裁判所が訴訟を受理したので、50元約1000円の訴訟費用を銀行で支払うようにというものでした。訴訟が受理されたことが確定し、私は自宅で改定日程の通知を待つことになりました。この間、私は何度も電話をかけて裁判官に会う約束を取ろうとしました。真相を伝え、市の教えや、真相資料が入った小型スピーカーやマイクロ SD カードを渡したかったのです。しかし裁判官は、裁判所には規定があり、改定前に原告または被告と単独で接触してはいけないと言いました。私は資料を渡す方法で伝えようとしましたが、裁判官は面会を拒否しました。最後に私は受付を通じて、善を促す手紙や、パリの某中華人民共和国大使館はどの機構書を招待したのかという記事を渡しました。さらに裁判に関わる全員の人々に真相資料を郵送しました。後で裁判官に電話で確認したところ、受け取りましたと言いました。しかし、もう資料は送らないでください。これらはすべてファイルに保管されるからと言いました。私は、それはあなた個人へのものです。 私たちがこうして出会ったのは縁ですから、あなたのことを気にかけているのですと伝えると、彼女は感謝の気持ちを示しました。2. 新規な啓発。非常に不思議なことですが、改訂の2日前に、私はインターネットで厚生省難省の看護師が年金を追求するケースを見ました。その中で弁護人は次のように述べていました。厚生省規則の規範性文書を定期的にクリアにする規定によると、規範性文書が一定期間内に適用される場合、有効期限を定める必要があります。有効期限が規定されていない場合、有効期限は最長5年で、仮執行や施行と記載されたものは、有効期限が2年を超えないとされています。有効期限が満了した場合、規範性文書は自動的に無効となります。被告は無効となるべき文書に基づいて、原告の年金を差し引いてはいけません。それに誘発されました。他の省にこのような文書があるのなら、我が省にもあるはずだと思いました。そこで私は、省の規則の規範性文書の定期的クリアをインターネットで検索しました。すると見つかりました。その時はすでに夜の11時半でしたが、すぐに印刷しました。翌日の裁判で裁判長は原告に理由を簡単に述べるように求めました。私は以下の4点を簡潔にまとめました。1. 〇〇社会保険局が年金を差し引いた行政行為には法的根拠がありません。社会保険局は社会保険業務を担当する部署であり、社会保険行政機関ではないため、行政管理や行政罰則の権限はありません。たとえその上位機関である人的資源社会保障局が、行政管理や罰則権限を持っていたとしても、その権限は明確に規定されており、法令、行政規則、部門規則に基づいて行使されなければなりません。年金を差し引くことは明らかに市民の財産権の剥奪にあたります。2. 〇〇社会保険局の法的根拠は、〇〇制発24号文書及び人社長官287号文書です。この2つの文書には、上位の法律や規則に基づく根拠がなく、権限を超えた行政行為です。この文書は市民の権利を不当に制限し、行政強制措置を設定しており、立法法第80条第2項及び行政強制法第10条第4項に違反しており、違法で無効な行政文書です。3. 省の規則の規範性文書の定期的クリア規定、〇〇政府令第237号第10条によれば、規範性文書は一定の期間内で適用される場合、その有効期限を定めなければなりません。規範性文書に有効期限が記載されていない場合、有効期限は最長5年であり、仮執行や施行という表示がある場合、その有効期限は2年を超えてはなりません。期限が過ぎると、規範性文書は自動的に無効となります。4. 被告の法的根拠である〇〇制発2001-24号は、まさに施行と記載されており、有効期限はすでに20年以上を超えています。〇〇省政府令237号第10項に従えば、この文書は自動的に無効となるべきです。また、有効期限の満了の6ヶ月前にその文書を再交付していないため、被告は執行すべき文書を根拠に原告の年金を減額することはできません。私がこのことを話し終えると裁判長は驚き、原告、あなたの訴状にはこの点が書かれていませんねと尋ねました。私は、はい、申し訳ありません、裁判長。これは昨夜の11時半にインターネットで見つけたもので、報告する時間がありませんでした。今この書類を法廷に提出いたします、と答えました。その後、私はその書類を裁判官の助手を通じて裁判長に提出しました。裁判台を見上げたとき、陪審員たちが私に称賛の眼差しを向けているのが見えました。法廷は静まり返り、数分間の沈黙が続きました。これは主婦が私に知恵を開いてくださったおかげです。 私は本来、常人のウェブサイトで情報を調べることはしないのですが、今回は主婦の助けを得て見つけることができました。裁判長が被告にいくつかの質問をしたとき、代理の弁護士が答えました。しかし、代理の弁護士は準備が不十分で言葉に詰まり、最終的には何も言えず、裁判長が弁護士の代わりに話を終わらせました。もう一人の被告代理人は、私が真相を伝えた年金支給部門の所長で、彼は一言も発せず、ずっと頭を下げうつむいていました。明らかにこの所長は真相を理解し自分の立場を決めたのです。裁判は明らかに私たち原告が全体的な主導権を握っていたことがわかります。これは同衆たちが一丸となって協力した結果です。その日は雪が激しく降り、寒かったのですが、多くの同衆が近くで証言を発しており、知らない同衆たちも身分証を使って法廷内で証言を発していました。真相を理解した裁判長も善意を示し、例外的に一人の同衆を法廷に入れて、私と一緒に座らせてくれました。私はこの訴訟が非常に成功したと感じています。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。帰路につきながら被告の弁護士の声が震えていたのはどうしてですか？最後の二つの質問では少しどもっていたように感じましたがと、法廷に入った同衆に尋ねました。同衆は、私は証言を発して彼女の口を閉じさせ、ターファーに対する犯罪を許さないようにしましたと言いました。私は心が温かくなり、まさにその瞬間、同衆たちの協力がどれほど重要であるかを実感しました。その後、私は自分の訴訟がどうなるかを期待していましたが、思いもよらないことに、訴えは却下されました。その時、私は本当に受け入れがたかったのです。どうしてこんなことになったのでしょう。私はたくさんの準備をしてきました。法廷の審理の前に5人の関係者に真相を伝える資料を送付し、裁判中も冷静に理路整然と発言しました。法廷が終了したその日、風雪が激しく、道は滑りやすかったのですが、待機ホールに入っていた2人の同衆がタクシーで私を家まで送ってくれ、長時間の交流をしました。私たちは皆、この訴訟は成功だと感じましたが、さらに認識を深め、基準を正しくする必要があるということで一致しました。それは目的は、救度のためだということです。次の日、またその次の日も、同衆は私の家に来て話し合いました。私にこの出来事を文章にして、もっと多くの同衆が迫害に立ち向かうよう励ますべきだと言いました。しかし、思いもよらぬことに、結果は予想と違いました。その晩、私は非常に落ち込み、涙を流しながら、地域フォーラムに手紙を書きました。自分が恥ずかしくて、フォーラムの指導者に顔向けできないような気がしました。これは明らかに私の心が正しくなく、メンツの心が強すぎるためにこんなことになってしまったのだと気づきました。地域フォーラムの数人の同衆から返事が届き、 その中で自我が強すぎるという指摘がありました。言葉は率直で鋭く、私の弱点をついていました。自我への執着。数日間、私はその返信を何度も何度も静かに読み返し、どれも非常に的確な指摘でした。それを読みながら涙が止まらなくなり、内面を見つめ直しました。メンツの心、歓喜心、自己顕示心、争う心。多くの執着が見えてきました。私は法廷で自分がどうよく振る舞ったか、理にかなった言葉で相手を完全に反論したことを誇らしく思い、心の中で満足していましたが、それを忘れていたのです。主婦が助けてくださっていること、主婦の指導と家事がなければ、同衆たちの支援がなければ、私は何ができたでしょうか。訴状一つ書けなかったでしょう。私は何を誇るべきなのでしょうか。私は主婦に、主婦、弟子は間違いに気づきました。これからは法に基づいて自分を正し、法の一歩一歩を実際の行動で歩んでいきますと言いました。3. 家庭を重視し、結果に執着しない。私は認識を正し、新たに身体を調整し、再び立ち上がり、鉄道中級裁判所に上訴を続けました。初級裁判所での二度の審理、中級裁判所での二度の審理を経て、最終的に2023年11月、鉄道中級裁判所から終身判決を受け取りました。その判決は一部の訴訟請求を支持するもので、次の内容が含まれていました。1. 初級裁判所の判決を取り消すこと。2. 出所した後に差し引かれた年金を返還すること。ただし、刑務所で停止された部分については返還しないこと。もし以前であれば、私はお金に対して非常に執着していたので、返済されるお金を取り戻すことに喜びを感じていたでしょう。しかし今は、それがまるでなかったかのように、心の中に全く波紋がありません。これこそが、思想境地の向上を深く実感した瞬間だと思います。私は深く理解しました。もし今回の試練がなかったとしたら、物事が順調に進んで成功したとしても、私はただお金を取り戻したことを喜び、自己顕示心、利益心、争う心などに執着していたでしょう。そうなると自己成長は進まず、むしろ低下してしまうかもしれません。しかしこの試練があったからこそ、同衆が主婦の法を通じて適時に私を指摘し、今では物事に対して自分ということを前面に出すのではなく、法理を基準にして判断することができるようになりました。ターファーが私に何を求めているのか、それを無条件で実行します。私はターファーの粒子であり、ターファーに従うべきです。今、私は省の高等裁判所に再審を申請し、刑務所で停止された年金を取り戻すために引き続き努力しています。この時、私の心にはもはや勝ちや負けという概念は全くなく、ただ救済を考えているだけです。できる限り多くの人々を救うこと、それが私の目標です。私はこの教訓を深く心に刻み、今後は結果に執着せず、家庭を重視し、人々を救うという心を持って行動し続けるつもりです。4. 結び。過去6年間、年金を取り戻す過程で、私は多くの苦難を経験しました。風雨にさらされ、厳しい暑さや寒さ、冷たい態度や辛辣な言葉が常に私に伴いました。これらは私がこれまでの数十年の人生で、一度も経験したことのないことです。しかし、それだからこそ私は強く堅固になり、恥ずかしめを耐え、私利私欲の本性を変えることができました。もともと私は臆病で面倒を避けるタイプで、メンツを命よりも大切にしていました。主婦はこの出来事を通じて、 私の執着心を取り去ってくださいました。最初はこのことを非常に難しく感じましたが、実際に手続きを進めていくうちに、救済の心を持って取り組む限り、何も難しいことはないと実感しました。今振り返ってみると、多くの困難は実際には何でもなかったのです。中共邪党によって、年金を剥奪されている同州たちが早く立ち上がり、これは経済的迫害であることを認識し、私たちダーファー弟子は絶対にそれを認めてはいけないと期待します。立ち上がって真相を伝え、邪悪を暴露し、邪悪を抑制し、衆生を救う過程こそが、自分の修練を高める過程でもあります。私の道はまだ終わっていません。これからも変わらず、一歩一歩確実に進んでいきます。それはただ、主婦の法を正すことを手伝い、衆生を救うためです。私の理解が限られているため、もし法に合わない部分があれば、どうか慈悲深くご指摘いただけますようお願い申し上げます。主婦に深く感謝申し上げます。そして私を助けてくださったすべての同州に感謝いたします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミウプイネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minghui.org まで。それでは今回のミウプイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。